ニッポン放送ポッドキャストステーション。
東貴博さん、黒沢和子さん、お疲れ様でした。そして日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。
はい、花輪信之です。
火曜パート内席スタート山崎圭です。
はい、ナイツアラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日ね、
はい、
夜6時半から劇団スティックの公演が、
うん、今日は初日ですよね。
18時半っていうのはまたね、
はいはい、
ちょっと間違いそうな、ね、感じなんですけどね、うん、
18時半開演、はい、
18時半開演、
早めに。
で、20時に終わります。あ、
20時に終わる、
はい、あ、本当90分ですよ。だから決してもうなんだろう、ちょうどいい時に終わりますので、もうこれ以上見たくないんです
2時間は見てられない。
そんな感じなのね、
ええ、
そんな感じの仕上がりなの。
そんな感じの仕上がりです。初めのまず、まあ、10分耐えてください
だ、来る人はもう覚悟の上でね、
覚悟の上で
もう一回ちゃんと改めて、はい、その劇団スティックっていうのは、うん、もうその棒読みの劇団ですから、
はい、
その
そういうことです。
期待されてもね、困るってことですよ、やっぱり。
はい、高田先生が流れるような棒読みだ、はい、花輪っていうラジオでおっしゃっていただいて、うんうん、すごいいい言葉だなって、
本当です、ね、
胸に刺さったんですよ。流れるような棒読みだ、あいつは、うん、で、棒読みの劇団を、うん、こう、じゃあ作ろうっていうことで、3年前に、はい、コロナの時に、うん、ズームで、オーディションをして、はい、まず200人ぐらい来たんですね。
3年前か、あれ。
3年前ですよ。200人ぐらい来て、まずは、書類選考で書類選考で
200人いるから、そっか、
200人で大変だったからね。でそれで、70人50人ぐらい絞って、うん、そこからズームで一人一人面談して、うん、まあ匂いですよね。この人のやっぱりこう
ズームで、
うん、怪しいぞって、
ね、怪しいぞっていう、う
ん、棒の匂いがある、
棒の匂いとかとても素晴らしい方いっぱいいらっしゃるんです。ダンス上手い方とか、うん、
はいはい、
全部ダンス上手い瞬間に、はい、消したりとかちょっとやってみてくださいって、うまかった人は消して、うん、ありがとうございますってこうやって、その上でこうメンバー絞って、
はい、
15人ぐらいですかね、いるんですけど、そので、去年が第1回、
はい、
旗揚げ公演、
うん、
やりまして、
はい、
去年は入れ替わりものをやったんです。
あ、そうでしたね、うん、ストーリーすごいちゃんとして、
ストーリー、魂が入れ替わっちゃう系のね、そうそうそう、話だったけど、
やって、うん、それが、まあ、一発目から入れ替わりものやったらわけですから、
はい、演技が難しいからね、入れ替わりものってのは。だって一人二役できなきゃいけないって、そもそも
自分の
ただ
自分の演技さえできてないのに、
ただでさえ
しちゃってるから
難しいやつを、
まあ稽古の時から誰が誰なのか
入れ替わったかどうかが全然分かんなかったけど、
去年ゲストが戸田恵子さんが、
いや、すごかったね、
戸田恵子さんが浮いてましたから ね、
そうですね、
上手すぎ て、
逆にね、
ということで、まあ、まあ大成功終わって、
はい、
で今年は、うん、やっぱりミュージカルをちょっとやろうということで、うん、
いや、すごい。
で、脚本を去年と同じ、
うん、
僕は大学の時から大好き、うん、天才だと思ってるんです、はい、小川康弘さんっていうね、はい、先輩にちょっとお願いしたら、うん、もうやっぱり一回やってるから小川さんも、
うんう
ん、もう今年の台本はもう何のあれも違和感もないの、もう人を分かってるから、う
ん、当て書きしてるんです、
当て書きしてるんです、
劇団でなかなかね、当て書きしてもらう。
でも小川さん、これめちゃくちゃ面白いですね、
うん、
でただ不安だったのが、ミュージカルの歌の部分が、
うん、
やっぱまだ音楽もできてないし、
うん、
ちょっと小川さんも忙しい、歌詞ができてなかったから、
う
ん、ちょっと大丈夫かなって不安があったんだけど、うん、やっぱそこをいろいろ歌の歌詞、音楽つけて歌詞載せたら、もうやっぱり、はい、うん、すごい面白くなってきて、で、いよいよもう一番いい状態で今日迎えるみたいな。
ああ、そうなんだ。もうじゃあ仕上がり万全。
仕上がりは万全でございますね。
楽しみです、
ね。面白いですよ。
で、去年来た人はね、またこう1年間の成長みたいなのが、
うん、
ちょ見れたりとかもするんです
よ。成長はね、本当に見れてると思いますよね。
ミュ
ージカルですからね。いやいやいやいやいや、まあまあまあ。一年ぶりということで、
ね。でも1年間何もしてないですもんね。
1年何もしてない。キングオブコントに参加しただけ。
そう、
うん、
そうですよね。
参加しただけ。
で、小川さんはね、ずっとこう忙しく、どんどん忙しくなっ て、 て、レンドラの脚本とかもね、途中でやってたりとかもしてたぐらいだから。
そうなんで、今回ね、ラジオショーの月曜のね、
はい、
作家のね、高垣くんってね、うん、
はい、
結構チラシとか作るのうまいんですよ、
うんうんうん、
イラストとか、
はい、
で高垣くんにね、うん、劇団スティックの、うん、まあ、売れチケット売れちゃってるから、
はい、
別にチラシ必要ないんだけど、うんうん、SNS とかで告知するときに、うん、
はい、
なんか載せたいから作ってよって言ったら、
うん、
怒りましたっつって作ってくれたの、
はい、
ただ実は高垣くんが後で脚本小川康弘って見て、うんうん、 一番最初に自分が、うん、あの作家を志したきっかけになった人だったので
、小川さんが
小川さんの本をなんかで読んで、うん、あまりにも面白くて、うん、でなんかそういう小説の話だったんだけど、うん、それで小説書きたいと思って、うん、毎日ちょっとずつ書いたっていう、変なところでつながって、で小川さんのなんていう本なのとかっていうか、なんとかっていう本ですって言って、俺それ読んだことないから、うん、じゃあ俺それ買おうと思ってアマゾンで見たら、うんうん、1円で売ってたから
言わなくていいじゃん、
それはいいだろ別に言わな
くて、初めて俺1円で買ったの
面白かった、うん、
あまだ届いてない、だから明日明後日に届くんだけど、そうそうそう、すごいよね、
書いてくれて、うんうん、ここで気象に関する情報です。気象庁は先ほど千葉県の松戸市と鎌ケ谷市に洪水警報を発表しました。自治体からの情報に注意してください。以上、気象に関する情報をお伝えしました。今日終わりですから ね、
まあ、夜はねちょっと雨止むみたいなんで、
そうですね、うん、
ちょっとなかなか、うん、去年も雨だったからね。
あ、そうでしたっけ、
去年
あ、そうだったかもしれない。
去年は1階公園で、うんうん、南大塚ホールっていうところでやったんですけど、はいはいはい、雨だったんですよ、うん、で別に雨なのはいいんですけど、うん、その開演してからあのお客さんが入って来られるじゃないですか、うん、まあ、ちょっと遅れてくる、うんうん、
濡れてるから、
うん、濡れて、その音がやっぱり、うん、普段の稽古の時にないから、うん、みんな緊張しちゃってない、うん、
人がいるって
キュッキュッって音でみんななんか、うん、テンポ悪くなった
そうか、
うん、今年はまあ、
うん、今日も覚悟して
覚悟して
雨だしょうがないからね、
なんかそういうねちょっと多少はイメージして、うん、
来る時気をつけていただきたいですけど、
う
ん、そ
う
ですね、
もうあの全員リハーサルも終わって、
うん、あ、今日もうされたんですか、
はい、僕はこれから、うん、あの行って、うん、ちょっとあの最後にちょっとだけ合わせるって感じ。
もう結構ギリギリですもんね、3時半に終わるから、ね、4時半とかに着いたらもうね時期に、
そうで4時半に着いてちょっと軽くやって、まあ最後のなんだろうね、
歌のやっぱ合わせと音合わせと
チェックと、あとやっぱ踊るので今回、
ああそう、ミュージカルだからね、
ミュージカルだから、
縦、はあるんですか、あ、ちょっとなんかメールも来てましたね、サイ、うん、ちゃんさん、うん、今夜は劇団スティックの2回公演の1日目、うん、1日目ですね、
漫才サイちゃんさん裏とかじゃなくて表で本当に楽しみにしてる方ですから、ね、
そんな人いるんですか、
いるんですよ、
そんな人いるん
ですよ、いるわ、
え、表で楽しみにしてる人え、素晴らしいミュージカルとか見たことないのかなこれも
サイちゃんにとってはそうなの、
いずれはミーヨン公演とか一緒と思ってるから劇団四季と同じように
漫才以外で花輪さんがきちっと歌っているところを見られる貴重な機会、うん、普段とは違った花輪さんの演技や歌をしっかり見て聞いて楽しみたいと思います。
表だな、サイちゃんは
今年も盾も楽しみにしてます、うん、今日と明日見に行きます。
サイちゃんはもう、サイちゃんさんは、
はい、
この方はもう本当に熱烈なファンなんですよ、はい、で、もう本当毎回東洋館とか見に来てくれるんですけど、あの僕地下芸人ラジオってやってるじゃないですか、はい、あの不定期に、うんうん、でまあ火曜日にやったり月曜日にやったりしてるんですけど、うん、最近はもう月曜日に月に2回ぐらいやってるんですよ、うん、で別にその告知とかも全然しないでたまに急にバッてやるんですけど、うん、この前東洋館終わって帰ってる時になんかサイちゃんさんが、うん、今日地下芸人ラジオありますか
楽しみ
こんなこと言わせて申し訳ない
告知をしてあげてください、ちゃんと。
地下芸人ラジオありますか
直接東洋館に聞きに来なきゃいけないから、サイちゃん。
いや、もう。
スケジュール変わってくるから、サイちゃんのスケジュールが。
そんなの別に、適当にやってるから、いや、どうでもいいんですけど。
スケジュールが変わってくるから、そうなってくると
。早めにね、今月はこの日にやりますっていうのをね、言えばいいんでしょうけど。
ね、楽しみにしてるから。
そうですね。
ありがとうございます。
ね、でも完売してね、すごいですね。
チケットはね、一応、まあ、完売いたしましてね。
去年よりもまたちょっと広いところで。
去年よりちょっと広いとこかな、まあでも同じぐらいかな、250-300 ぐらいの新宿角筈ホールっていうホールですね、はい、
どこからもちょっと遠いね
やめなさい
私はあの割とこう家が近くもないんですけど散歩したりするあたりなんで、あそこの向こうに、
ね、駅から遠いんです、
新宿ではあるんだ一応ね、
いやでも新宿駅から来るとしたら多分20分ぐらいある、
そんな歩く、
もう行ったってもう一番近い駅からでも10分ですか、
初台の駅から
そんなとこあるんだ、
初台から10分、都庁前から10分って書いて
ある、はい、あそんなちょうどな遠いとこあるんだ、
はい、そうちょうど都心って電車何線か走ってるじゃないですか、
どっかしらね近くにあるよね、
どこからも遠い角筈、
それにさ劇団員も必死に棒を運んでさ棒 棒持ってさ、
この天気悪いのに
小道具が棒だからね、うん、スティックのやっぱ象徴だから
今日土砂降りの中みんな大荷物持って衣装とか ね、
だね、でも青春だねちょっとな、
足びしょびしょですよもう、
だから多分そのこの日だけは、うん、お仕事されてる方もいらっしゃるでしょうから、
そうだ
なんて言って会社に休んでんだろう、
平日にね
有給取って、
だって本当に何度も言うけど、うん、全員の素性分かんないんだから未だに、本名だって分かんないし、
そうなの、うん、面接したのに、
面接したけども、うん、面接の時からあの
なんとかで、なんか、
だって未確定空白ちゃんとかさ、未確定空白って言うんだよ劇団員、名前分かんない未だにみんなから空白ちゃん空白ちゃん
空白ちゃんって呼ばれて
る、あと島田恵子さんっていうのも芸名だし、うん、分かんない
全員、中にはでもまあ役者さんとかプロの方もいるもんね、
いるいるいる、星川くんっていう、子とかはもう本当にもともと名古屋の、アイドルグループ、
アイドルグループ、
アイドルグループ、
ボイメン、
ボイメン、
ボイメンの、
ボイメンのメンバーだから、
人、ボイメンのメンバーいた、
ボイメンのメンバーが劇団スティックにいるんですか、
ボイメンのメンバーだよ元星川くんは、
あそうなんですか、うん、
で辞めて上京してきて、
辞めて上京してきたのかな、ちょっと詳しく分かんないんだけど、
ボイメンいた
の、だその星川くんが不適切にも程があるの、うん、第1話の、はい、あ第1話じゃない、この前の、
うん、インタビュアー役で、
あの写真や、カメラマンの役で出てたんだけど、一応彼はプロだから、
一、うんうんうん、人上手な子いましたもん、
だからその子
か
な、
うんうん、
なんかまあ、個人差やっぱあるから、
ね、ありましたそう、主演女優さんが素晴らしい、
だから越川君と、うん、タッグになった子が、うん、もう本当ただのサラリーマンの子で、うん、そこの対比がもう何回やっても腹切れてるから、笑うの、
楽しい、
もう練習の時からでも、うん、絶対笑うと面白くないんだけど、うん、もうみんな笑いこらえながら、やってて、うん、もう何回やっても笑っちゃうんだけど、まあ、今日は本当にね、マギーさんも見に来ていただける、
演出に入ってるわけじゃない、ちょっと一回見に来てくれたみたいな、
マギーさんってやっぱ本当すごいなと思ったのが、うん、初めなんか演出したいって言ってたんだけど、うん、これは演出しちゃいけないと思ったんだって、やっぱ劇団スティックだから、まあね、うん、だからもう本当になんか最低限の、うん、あのことだけ言いますねって、うん、皆さんの色は絶対消しちゃいけないから、うん、あの本当このままでいいんだけど、うん、あのずっとお尻向けてる方がいるのであ
のそれマギーさんマギーさんじゃなくても気づくだろ、
花田さんが教えてあげると、
花田さんが教えてあげればいいだろ、
椅子の角度をもうちょっとこっちにしてくださいとか、
それはマギーさんにわざと言わせることじゃないだろ
う、私でも言えますよ
優しいの、とにかく優しいの、マギーさんが分かってんの、だからこれを言わない方が面白いっていうのを分かってる人が言うから、
そうですね、
すっごい思う、
そんなだってスティックみたいな劇団は初めてだろうけどね、
そうそう、
でも分かるんだもうすぐに、
そういうの、でもそのマギーさんの演出を、うん、なんかそこはねやっぱり立ち上がって言った方がいいんじゃないですかっていうことだけをちょっとマギーさんは言ったのね、はいはいはい、だけどそれも、うん、立ち上がらない方が面白いこともあるから、うん、もうあんまり気にしないで一回忘れてくださいって言って帰ったの、はい、うん、でその次の日に俺が行ったら、その越川くんも一応役者さん、うん、
はい、
越川くんがなんかちょっとここ立ち上がってくださいとかやってたから、うん、越川くんそれはやめてくれと、はい、
なるほど、本当の演出はあんまりしないですけ
どね、教えたくなっちゃうかもしれないけど、
うん、
またここで気象に関する情報です、はい、気象庁は先ほど千葉県の船橋市に洪水警報を発表しました、はい、自治体からの情報に注意してください、
うん、気をつけない
と、まあ、夜もそうだけど、ね、ちょっともう今ね、今の状態かなり
本当だよ、ね、
荒れてますので、す外にいる方はちょっと注意していただきたいと思います、はい、
まあ、スティックの舞台は今日はね、うん、はい、ちょっといろいろ初めてですけども、
うん、
とにかく、まあ、マギーさんも、
はい、
めちゃくちゃ笑ってはくれてたんでね、
うん、
楽しみだなと思いますけど、昨日東洋館終わった後に、
はい、
ザ・ニュースペーパーさんって分かります？
分かります分かります、政治のね、
政治の、
はい、
の石坂武さんっていう、ニュースペーパーさんの中で言うと、はい、だいぶ若い方
若手の、まあ、パッチリクラブでね、いつも一緒です、
写真同好会、
はい、
石坂さんってさ、いくつだと思ってた年、
いや俺年下かなって思ってた、
あーそっか、そうだよね、俺と同い年なんだけど、
あそうなんだ、
うん、
あいや若い若い
若いよね、だからニュースペーパーの中で、うん、一人 小泉進次郎さんの真似とかやるんだけど、まあ、最近30歳ぐらいのまた若い子が一人入ってきたんだけど、はい、基本ニュースペーパーさんでみんなもう60代ぐらいの人たちなんだけど、その石坂さんが、やっぱり結構コロナもあった時に、はい、あのニュースペーパーさんも公演できなくなったりして結構大変で、それでなんか YouTube 始めて、で今度よかったらね、あの YouTube 出てくださいって言うから、あ、全然いいですよって言って、なんどういう YouTube にしましょうかつって、だから俺がなんか籠池さんの格好とかして、なんかそういう対談とかやったら面白いんじゃないですかとかって言ってたんだけど、あ、そういうのじゃ ないんですよとかっていうの、どういうんですか、野球の YouTube やってんですよつって、え、なんすか野球のって、阪神ファンで、それで阪神の応援 YouTube みたいなのをやってるんですよとかつって、あ、で巨人の僕ファンだから、はい、巨人阪神の今年の展望みたいのを、あ、そんな
ニュースペーパー関係ないんだ、
ニュースペーパー関係ない、
個人で野球のやつをやって、
それでなんか楽屋来て、なんかそういうあのなんか虎の、あののれん、あのなんていうの、あののれんじゃねえやの
タオル、
ユニフォームみ
たいな、ユニフォームっていうか
ハッピー
ハッピー
ハッピーが出てこ
ない、のれんって
じゃあ俺分かんない、いろんなグッズ出てるか分かんないけど、ね、阪神も歴史長いから
ハッピーがもう出てこない
阪神ののれんが流行ってるのかな
ハッピーは来て、あの帽子かぶって、あのやるわけ、阪神の、それでなんか今日はなんかすっごいこなれてて、さあなんとかのなんかなんかチャンネル、伊坂武史なんかチャンネル、今日は野球好きといえばこの人花さんですとかって出て、それでわーとかって やるんだけど、まあ面白かったんだけど、その終わった後に、そのなんかこれはわかるけど、せっかくニュースペーパーさんって、その政治のね、やつやってるわけじゃないですか、毎日政治のニュースって今やってるじゃないですか、岸田政権とか、なんか自民党とかね、なんか そういうのを小泉進次郎が毎日語るとかってやった方が、まあ、わかんないけど僕 YouTube 伸びると思うんですよって言ったら、初めやってたんだって、小池百合子さんの真似とか、結構良かったなって、だけどなんか本ネタをやるなって、なんかそのメンバー
舞台があるから
とか上の人かな、社長とかが言われて、
なるほど、
それで本人がものすごいなんかやっぱりなんかあの調子が狂っちゃって、できないんだってなって、それでなんか面白かったのが、一緒に車で帰ったのその後、ずっとなんか家近いからっつって、でずっと喋ってたんだけど、あの何を血迷ったか、あの自分で飛び込みで、行ったことない激辛の店に行って YouTube 撮らせてください、
ちょっと YouTuber みたいなことして、
あの時の自分が一番わけわかんなかったなんかカメラ回して
最初もうニュースができないってなったら、まず激辛だと思った、
激辛で伸びると思っちゃったらしくて、それであの全然辛いもの食べれないから半分ぐらいしか食べれなくて、ふつくって100回ぐらいしか伸びなくて、俺何やりやってんだろうって思ったなんか家族もいるし、生活のためを思って、なんか激辛でした自分がわけわかんないんですよ。でその後なんか好きなことをやっぱりやれってみんなから言われて、まあ阪神が好きなので徐々に阪神になって、今阪神チャンネルみたいにやったら、まあ少し伸びるようになったんですって言うんだけど、それで俺も家帰って石坂さんの YouTube 見てたらさ、本当に面白いようにそのさ途中経過でさ、激辛の途中から阪神のあの
ハッピー着ながら激辛食べてる時期もあった、
途中でなんかそういう混ざった時期とかあって
変わり目が
で、いよいよ最後あの、大谷翔平とかの、あのサムネイルでバンバン引きつかせて、
もう覚えてきたんだそういうのね、
テクニック
を。さっき夕方撮ったやつがもう上がってんのよ、
早っ。
それで関係ない M1 審査員の裏話を書いてた。サムネ関係ねえじゃねえかと思って。
ああ、でも、引きが分かってんだ
もん、ね、分かってきてんだよ。面白いよね、ニュースペーパーさん。
面白いね。
関係ないじゃんと思ってさ。
写真もね、結構うまいからね、あの人。パッチリくら
い。めちゃくちゃうまいよね。
ね、センスあるから。からそういうのを使った YouTube でもないんだ。阪神、阪神なんだ。
もうめちゃくちゃ阪神。でさ、でも帽子かぶってたらさ、あの誰か似てんなと思ったの、新岡さんに似てんですよ、
今さっき写真見せていただいたけど、
ヘッドコーチ、新岡さんの真似でいけるんじゃないですかって言ったの、石坂さんに、そしたら、昔ねやったことある、だって、メンバーに言われて、新岡さんの、で新岡さんがちょっと一回あの不倫騒動みたいなのが
あった
でしょ、あの時に そこだと思って、
時事ネタに入ってきたと思って、ね、
やったんだって、うんうん、そしたらなんかまあ結構似てるから受けたんだけど、うん、その坊主にしたんだよね、仁岡さんが一回、
う
ん、反省で、うんうん、それで石坂さんも、うん、坊主にしたんだって、気合い入れて、
うん、
でそれをなんか全然その褒めてくれなかったみたいで、メンバーそれを未だになんか根に持ってる僕坊主にしたんですよ、あれ。
たびたびメンバーと波長が合わない
とき
あ
るんですね、石坂さん。
なんか、あ、そうなんだ、しか言われなかったんですって、結構。
一番後輩の方だからね。
なんか、すごいなんか言ってたけど。
ああ、そうなんだ。めちゃくちゃ褒めてもらえると思って、気合い入ったな、お前な、つって言ってくれると思ったんで。
ニュースペーパーさんね。
あ、そうだね。
面白いけどね。2回公演やってるって。
女性でね、いつも会う時って、ね、2人で出るからね。
あ
れもなんかスクランブル体制で。
すごいですよね。
そう。なんかどういう、あれでローテーションなのかは分かんないんだけど、いつも2人がいるって感じ
で、ね。結局今何人いるのかもよく分かんないですね。
そうだね。
お亡くなりになりましたからね。去年、ベテランの、ね、方、あと抜けたりもしたしね。だから、松本博さんって、いらっしゃるんです。ドクマムシサンドユーさんの。会によく出てくる、
はい、
あの人もともとメンバーで、うん、まあ、抜けて、うん、だから今何人なのかな、 5,6 人なのかな、
うん、揃うところが俺らはなかなか合わない、
見れない、
寄席はいつも2人ずつだから、
ね、うん、で小池百合子さんの真似をさ、うん、やる3人ぐらいできるっていうのもわけわかんない、
すごいですよね、
その
同じ人を違う人たちがやるんですよね、
がやってる、
それがすごい
っていうのもすごいよね、う
ん、だから女性を入れたらいいのにって思うんだけどね、なんかいっぱいいるじゃん。
本当だよね。
そうそうそう。
女性政治。
あっぱれ婦人会とか入れてあげたらいい。
確かに。
解散したからね。
解散されましたね。
なんか、いそうだもんね、政治家にね。
もっと、でかくしたらいいんじゃないかなと思うんだけどね。
まあ、似てる人
は。あ、9人だ。滝川クリステルの真似する人もいるじゃん。
あれ、吉本
の。あの人とかもさ。
そうだね。
うん。入れたりさ。
いるよね。
いるじゃん。
小泉進次郎さんとね、夫婦で。
あ、夫婦で。
夫婦で漫才やってるよね。あれすごいよね、ものすごい顔するよね、あれね、
はいはい、
びっくりしたもん、初めて見た時、
金原さんみたいな
人、あ、そうです、金原さん、うん、はい、
あの人面白いよね、
面白いですよ、
面白いね、
は
い、あれ
だから、ね、いくらでもなんか できるでしょ、
そうです ね、
やっぱ増やしていくのもまた大変なんで、ね、やっぱり劇団と一緒で増えすぎちゃうとっていうのは、やっぱり少人数で一人何役もやってるのが一番効率的ではあるよね、
なるほどなるほどね、
土日とかだったら多分同じネタを各地で違う2人でしてるとかもあるってことですね、
できるよね、
営業で、
いやいや営業はさすがに、
うん、全員で行くんです
か、ね、全員で行くんじゃないの、えそんな、
でも9人で行ったらギャラとか大変ですよ、
全員は行かないと思うよ、
呼ぶ方も、
そうそう、単独ライブとかはそうだけど、
うん、
多分、
うん、
じゃあ、あっちこっち多分最小人数で行くんだよ、
う
ん、
AKB みたいなことですかね、代表メンバーだけで行くみたいな、
うん、そう、少ない人数で行って、まあ、そのまま持ちネタをそれぞれ同じネタを違うところでできるっていう、
そういうの采配するのも大変で、監督が大変だよね、
そういう話聞いてみたいですね、
確かに、ね、面白い
ね、どうやってやってんのか、
ニュースペーパーさん、
本当だね、だから吉本興業みたいなことでしょ、ニュースペーパーっていう会社で、
うん、
今日はこの2人でコンビで行かせますみたいな、
やっぱり選挙があるたびに、
うん、そうですよね、
そのやっぱ似てる人がこう来るかどうかがちょっとやっぱ重要なわけでしょ、
確かに、
でもなんかニュースがあるたびに
あれって難しいよね、うん、いいのかね、
別にあれ選挙の時ってそういうのいいんですかね、やっても
選挙の時はやっちゃダメでしょ、
やっちゃった、ネタもやっちゃ
った、だって清水さんがいつもビバリーの時に選挙期間
なると、うん、
政治家ネタ全部ダメになるから、
小池百合子さんとかできなくなる、
から
選挙期間、そう、ニュースペーパー何やってんの、
出馬してない人とかも辞めた人とかだったらいいのか、
辞めた人だったらいいのか
じゃないのかな、
あと選挙活動で誰かがなんか失言言うのを待ってるとかじゃないです
か、待って、そうだね、そうだ、ニュースになるのを待ってる、
そうそうそう、
じーっと家で待ってるんじゃないです
か、だって川勝さんなんかもう最高に、
川勝さんだよね今ね、
うん、やりたいですよね、
やりたいと思うよ、
そう
か、川村隆さんの時なんかもう本当
最高、やったーと思ったでしょうね、
すぐに金メダル買いに行って、そうそうそう
金
メダルおもちゃ買いに行ってそうだよね、やっただろうな、
そうなんだよね、まあ、ちょっとね、さっき見たら100回ぐらいしか
あれ
阪神の昨日のやつ、うん、ちょっと見ていただきたいですけど、
ね、まだ上げたばっかだからね、
まだ上げたばっかりだからかもしれないけどね、 さあ今週は K さんは何かありました、はい、今週1週間。
そうですね、うんうん、あちょっとめっちゃ短い話なんですけど、はい、うん、柏に帰って、うん、昔ってよくスーパーのなんか駐車場みたいなところに、うん、なんか焼き鳥の屋台じゃないけど、なんか昔ってありましたよね。
めちゃくちゃあった。
ありましたよね。
アビコにもよくあった。
ありましたよね。最近あんまりないじゃないですか。
団地の下とかに、うん、来てたりとか
した。なんか車だったのかなあれ当時。なんかプレハブだったのか分かんないですけど、なんかそういうのあったじゃないですか。うん、いい匂いがして、うん、お父さんと買い物行ったらじゃあ一本だけだよとか言って、うん、なんかあったじゃないですか。うん、で、そういうのがあったんです。スーパー出たとこに。うん、で、旦那と一緒に歩いてて、うん、こういうの昔あったよねとかって言ってたら、うん、その屋台の真ん前に、そのなんかもういわゆる不良みたいな女の子と男の子がしゃがんでたんですよ。で最近ってなんか反抗したい人って結構割と引きこもったり、こうネットとかの方に行ったりとか、そのなんかゴリゴリの不良ってあんまり
いないよね。外で見ないよね。
そうなんですよ。でなんかもう絶対に自分で染めた金髪みたいな子たちがタムロしてて、あ、これ未成年じゃないっていう感じなんですけど、しっかりタバコ吸ってるんですよ。で、うわ、柏だって
柏はまだそんなの人いるの？
柏はまだ、ね、若い子戦ってるんです、社会と。
あ、そう。
で、うわーって、びっくりしちゃって、うわ、ん、ー、柏と思ったら、うん、警備員さんみたいなのがちょうどパッと来て、うんうん、なんかタバコのこと怒んのかなと思ったら、ただ未成年かどうかちょっと分かんなかったんですよ。そしたら、ここちょっと邪魔、確かに邪魔だったんですよ。入り口、出入り口の真ん前で、やっぱ迷惑かけて大人たちに、なんかこう、表現したいからの子たちは。で、邪魔のところにしゃがみ込んでて、申し訳ないんですけれども、お客様、こちら、ちょっと、ここに座らないでいただいていいですかって言ったら、その中の女の子が、じゃあ立てばいいんすかって
。どうした？どうした？
すげえ。
かっやっぱ昼間、やっぱそこで昼になるまで。
一休さんみたいなもんだもんね。
すごい。いや、結構強気の。
立てばいいんすか？はい。つって、スコって立ち上がったんですよ。だけど立っても邪魔じゃないですか。
まあね、もちろん。
お客さん申し訳ございません。ちょっと端っこの方にって言ったら。はいっつって端っこに行ったんですよ。かわいいと思って
一回だけ反抗したん
ですよ。そうなんですよ。多分かましたかった
んだ。
そうだね。
結局多分若いから注意とかされたらなんかちょっと嫌じゃないですか、もちろん。
まあね。
で結構人通りもあるところだったんで、でもなんかああまだこう大人に。なんかこう言いたいことがある若者が柏にはいるんだなと思って。
いや、なんかしばらく見てないかもしれない。
見なくないですか？本当になんか、ジャージャーゲ、あ、なん、ジャージャーゲ。
上下ジャージね。上下ジャージ。ジャーゲね。
ジャーゲで。
もうそれでいいよ。
上下ジャージの略はジャーゲで。
犬のなんか絵とか
カルフィーみたいなやつね。そうそうそう。
ジャーゲ、ジ
ャーゲで。
ジャーゲの若者、そう、見てないな。気合い入ってた。
寒いだろうしね、ちょっと。
いや、そうなんですよ。で、怒られたことに対しても、ひるまないの。しかも、それが女の子だったんですよ。男の子もいたんですよ。なんか、かっけえ、なんかわかんないけど、うん、頑張ってほしい。そのおかしいんですけど、邪魔になってるからね。
本当だよね。
でも、なんか、力は強いなと思って、なんか心が。うん、
だから、それも、
確かに。
うん、そだから、YouTuber とかじゃないわけだね。それ回してるとか、そういう感じじゃなく。
多分、本当に何か、こう、うん、心にこううつ、
なんかあるんだろうね。
なんかこう抱えたものがきっとあって、不良やってるって感じに見えたんですよ、私には。ああ、久しぶりになんか見たなと思って。
そうだよね。またその、ああいう歌舞伎町とかにいるような人とちょっとまた毛色違うだろうしね。
そうそう。柏にいてほしいよね。
そう
なん
かね。
出ないでほしい。
そうだね。
あんま新宿とかに行かないでほしい。
そうそう。柏でやってるあたり
も。柏のことはちょっと好きなんだろうね。
そうだと思うんですよね。
なんかこうわかる。
地元は好きなん
だ。地元は好きなんだけど。
嫌いじゃないはずな
んだ。うん。で、親もそんなにあれなんだろうね。なんかちょっと、そこまでなんか
完全に縁を切るってわけじゃない
だと思うんですよ。多分柏ら辺に住んでるんだと思うんですよ。もしかしたら下柏とかちょっと隣の駅とかから電車に乗ってやってきて、そこに多分たむろしてんだろうなとか勝手になんか想像すると、なんかこう邪魔ちょっと迷惑はかけるのはよくないけど、なんかこうなんかいいなって、
まあ、
いい
な
って言ったらおかしいんですけど、
構成していく様も含めて応援したいよね、う
ん、なんかね、
なんかやっぱちょっとね、
で注意されたことはちゃんと守る、
守るから、
そう、座るのやめてくださいって言われたら、うん、じゃあ立てばいいんですか、じゃあ立つじゃあ横にずれてくださいって言ったら横にずれるっていう、あ、やっぱこう注意してくれる大人を待ってたのかなとか、
そうかもしんない、
なんかすごい
警備員の人も大変だね。
やっぱついつい大人もねこうトラブル嫌だから、うん、そう見て見ぬふりしちゃうけれども、
う
ん、
そうそう
ちゃんと言ったらね話聞いてくれるんだね。
そういうゲーム作りたいね。
ゲーム
そういうゲーム、うん、
立ってずらしてスポンみたいな
どこにスポンってなった
わけ。マンホールとかに、
ね、マンホール落としちゃうんですか。
なんかよくありますね、釘みたいのこう引っこ抜くとバーってこうなんか宝物してくるみたいな。
宣伝ですごい出てくる、
広告で
何が出てくるけど、
あの水とか火が追いかけてくるやつね。それでこう不良をずらしてい
く。いろんなゲーム今出てるからね。
出てるからさ、
何だってたって蜂から逃げるやつだってあるもんね。蜂から守る輪っかを作るだけで、あれでゲームになるんだから。
柏のね、いいじゃんそれ、
柏の不良をどかすゲーム、不良
どかすゲーム、いいと思うわそれ。
そうですね、
まずは立たせると
か、まずは立たせて、初めに横にずらすってなると難しい。
ブーって出るから、赤いバッテックブ
ーって、スポンと落ちて、
なんで落としちゃう。
はい、それではそろそろ行きましょう。
ナイツザラジオショーは日本放送で毎週月曜日から木曜日お昼1時から生放送しています。
ラジオラジコでもぜひお聞きください。